先ほどちょっと話戻っちゃうんですけど、はい、現在、足長ウガンダの活動の中でテラパをされているというのがあったんですけど、うん、今何人ぐらいの子どもが来てるんですか？
今は53人の子どもがいますがテラパで勉強しています。
その子たちは毎日ここに通っているんですか？
そうですね、まあ、今53人って言ったんだけど2学期が終了した時点で53人 で、まあ、実は、今週の月曜日から3学期がスタートして、であの2学期に来てなかった子供が戻ってきて、で2学期までいた子供が今度は村に連れてかれると、あ、まあ、本当にこの生徒の人数っていうのはいつも変動していて、
まあ、大体50人ぐらい、
まあ、いつも50人はいるんだけども、
結構いる、
あ、結構いる、うん、
そうね、今のお話だとこういろんな都合で来れなくなっちゃう子とかもいれば、うん、また来れるようになる子もいるみたいなんですけど、うん、私の単純なこう疑問として今まで学校に行けなかった子が毎日ちゃんと学校に来ることっていうのは結構、うん、なんだろう、日本だったら当たり前になってるけど、そこは大変じゃないのかなと思うんですけど、どうですか？
そうですね、やっぱり寺子屋、まあ、要は多分、親というか保護者の教育に対する意識もすごく重要で、保護者がやっぱり子供に学校行ってほしいとか教育受けてほしいっていう思いがきちんとあれば、多分何とかしてでも子供に学校行かせると思うんですよ。もちろん私も知ってる中で本当にご飯代を削ってでも子供の観光学校に行かせてるお母さんもたくさんいるので、うん、だそんな中でやっぱり寺子屋の子供たちはやっぱり保護者自身が教育を受けてなかったりするので、やっぱり教育に対する考えが薄いというか、だからまあ別にお金がもうなければ子供別に教育を学校取らせてもいいかな。だからまあ子供っていうのはまず親とのミーティングを重ねて、そういうちゃんと教育の大切さとか日本学校に活躍できる、そういうことで感じてます。でもちろん、今まで学校行ってないで、その辺遊んだ子供たちが毎日学校に通って使い方勉強するっていうのは大変難しいんだけども、でもとりあえずここに、まあ、最初来るっていうのは、まあ、給食も出るし、うん、逆に家でご飯食べれなかったらここで給食ご飯必ず食べられるから、それで来る大きな理由の一つになるかなあとやっぱりこうなんだろう、家でいるとウガンダって結構やっぱ親子に対してすごくなんだろう、掃除とか洗濯とかね、結構ね、こう反強制的に、やっていくので、でも寺子屋に来たら同じような年頃の子たちと楽しく、本当に家のこととか忘れて楽しく遊べるから、まあ、そういった意味では子供たちが寺子屋に来るのを楽しみにしてくれてると思うんだけどね。まあ、でもやっぱりその家の事情で、子供たちが、だ何沢に住めなくなる、あ、ここに足長がある、この地域に住めなくなって、村に、
遠くの田舎
に住むね、田舎に住むかもしれない。例えば今、三学期で一人来てない女の子がいるんだけど、彼女はお母さんが入院しちゃって、でも他にその女の子の子誰も、面倒見る人が、何歳もないから、村から、なんか親戚の人が来て、村に連れてくる。逆に2学期に来てなかった子は、突然3学期から来て、まだちょっと、なんで2学期なかったのか、話せてない。でも本当にやっぱり、いろんな、いろんな事情で、何歳のに住めな、子供が住めなくなって、村から来れないっていうのが結構あります。だから、本当に、まあ、寺子屋、でも村に連れてかれたら大体学校に行かせてもらえないから、まあ、寺子屋の先生たちは何とかして何歳に入れるようにって、でもまあね、ここの足長ウガンダはオーファネージじゃないし、私も家族とそれパパとそれできるわけでもないので、なのででも今は寺子屋の生徒で、自分のその寺子屋、同じ寺子屋の友達の家に家のお母さんに頼んで引き取ってもらってたりとか、まあ、一緒に住んでる。もう一人の子供とかお母さんが出稼ぎでずっと家帰ってこないから、彼の弟の子供で、まあ、10歳なんだけども、ね、一人で近所の人たちに助けてもらいながら、あとはうちのボランティアスタッフ、地域のボランティアスタッフに助けてもらいながら、
地域にいるボランティアスタッフっていうのはウガンダのウガンダ人、
ウガンダ人なんで、私がウガンダに35人の、ローカルのボランティアスタッフで、彼らが、まあ、それぞれの子どもたち、子どもたちの家庭とか、品川ウガンダの大事役になっていて、本当に人によっては、私のボランティアスタッフは、子どもたちの親になっているケースも結構。うん、
実際にその今のそのペラペラとか、あとは奨学金制度を使って日本で送ったりもしているっていうお話なんですけど、成果っていうのはどんな感じなんですか？
成果、
例えばある一人の生徒の例を挙げたりとかいうんですけど、
あ、そうなん、長期的な成果じゃなくてね。
はい、
そうだね。まあ、まず、その、寺子屋が2007年から試験的に始めて、2008年に本格的にスタートしたんだけども、その中で3年間、寺子屋に通い続けた7人が、今年の1月に、一般の小学校、寺子屋を卒業して、で、一般の小学校5年生の編入試験にちゃんと合格して、今、その寺子屋の奨学金で、普通の小学校に通っているっていうのは、寺子屋授業に関しては一つの大きな成果というか、まあ、私たちにとってはすごく嬉しい、うん、いいし、一つのなんか締めじゃないけども、寺子屋、本当にその7人は今すごく、まあ、小学校に戻っても、それでいろいろ盛り上がってるんですけど、まあ、でもみんな一生懸命通っている、一般の小学校に戻れたっていうのはすごい嬉しい。
うん、そうすると寺子屋の役割っていうのは、一回そのいろんな事情があって普通の学校から外れちゃった学校を一回受け入れて、本当に元にというか、
まあそうだね、また学校に
戻すっていうのが目標
ですね。学校に行ったことがないことで、10歳なのに学校に行ったことないことが初めて、
そうすると平倉で、ちゃんと勉強すれば、うん、小学校の5年生とか編集系をつけるとかできるんですか？
ただ10歳で1年生か、
そうですね。、う
ん、あ、でも別にそういう学校行ってなかった子たちも学校に行く機会がなかっただけであって、ちゃんとね、勉強すれば、うん、寺子屋の目標としては、その本当に一般の小学校から怠らないように、なるべく一般小学校が同じ環境を持っていて、やってるので、
戻った時に、
そうだね、
ちなみに小学校に戻ったりしたら、その時のその後っていうのは、どういうふうになっていくんですか？
その後は、今年初めて、寺子屋を行った子たちが学校に行ってるので、とりあえず、その小学校5年生、ウガンダは小学校が7年間あるから、小学校5年生、6年生、7年生、3年間は、やっぱり小学校に入れて、学校卒業、することが目標で、その後のことはまた、その時期になったら、考えようと思ってるんですけれども、まあ、でも7人中、1人は、もうすでに学校に行っています。もうちょっと、なかなか、そうですね。まあ、できるところまで、まあ、一時は、その、まあね、寺子屋の先生たちが、うちのスタッフが、行ったりは、なんとか引き戻そうとしてたんだけど、まあ、ちょっと、家がね、不安になると、本当に。あと、まあ、家のその保護者と、本当に子供と、との関係と、親がどれだけ諦めずに、まあ、なるべく寺子屋にいる間は本当にもう保護者ミーティングをするために、その学校に行くこととか、例えば自由性を伝える、まあ、でもお母さんたちはお母さんたちはそういうね、事情があるので、
うん、なるほ
ど、
今の話とかっていうのは、品川のスタッフとか、寺子屋の先生が、すごくこう、なんか働きかけても、やっぱり最終的には親とかの意向っていうのは強くてというか、最終的には一番影響があるので、すごく根気がいるというか、成果が本当に出るかどうかっていうのは最後は分からない部分もあるものなのかなと思ってしまっ ったんですけども、うん、それでもすごく皆さん情熱的、情熱を持ってやられてる、その原動力みたいなものは何なんでしょう。
まあ、そう、まあ、そうね。まあ、テラペラの先生も本当、うちの、品川バンドのスタッフも本当に、なんだろう、子供たちのために仕事をするっていうことに、ブレはないので、そういう意味では、まあ、現地代表の私としてはすごい幸せな、スタッフに恵まれてるなと。やっぱ本当、現地の子供たちとか、現地の家庭、の、まあ、保護者とか話すのはもう、ね、私だとも外国人だし、まあ、言葉も通じないし、だから本当、現地スタッフの助けなければいけないので、ね、まあもう本当にね、そういう子供たちのために、一生懸命、スタッフも立ち上げてるんですよね。寺子屋先生なんかも本当に、もう授業、この寺子屋教室以外で、もう、親から直接電話がかかってきてるかなって、家でして、どうしようみたいな、そういう電話がね、かかってきたりして、夜、ボダボダなんで、その家に行ったりとか、子供探してくれたりとか、本当に、この、アシナガウガン、まあ、うちのスタッフもそうだけども、この、アシナガウガンの敷地以外で、
動い
てくれてるというか、動かないといけないというか。
ローカルスタッフって、例えばどういうふうにしてもらったら、例えば、公立の先生とはまた違ったシステムに引き上げられたんですか。
一般公募をするときもあるし、品川ウガンダはマケレル大学と、関係があるので、心理学部と提携しているので、もう、その土曜日のケアプログラムとか、寺川教師に、そのマケレル大学の学生が、そのインターンとして、品川ウガンダに来てくれて、で、そのときに、いい学生がいたら、使うと。で、うちのスタッフだから、何人か、マケレル大学の卒業生。うちの、競技の、新人の時に、学校長に、そういう。うん。うん。あとは、ナンサラ出身っていうのは一つ。まあ、今のところ、ナンサラに住んでるっていうのは一つの条件です。そういうことがあるから。いつでもこう、飛んでいけるように。うん。なので、みんな、全員うちのスタッフは、ナンサラ
に住んでる
んですね。
なんか、現地スタッフの方は、今の話を聞いてるんですけど、僕らが今まで出会ってきたウガンダ人の方とちょっと違うのかなっていう印象があるんですよ。それっていうのはその、NGO とかに行ってる人も、ウガンダでは NGO をビジネスとして多分完全に捉えてて、仕事としてやってるっていう概念が多分ウガンダ人にすごくあると思うんですけど、多分今の話を聞いてる人も、ボランティアっていうか、子供たちのためっていう思いで、動いてるなっていう印象があるんですけど、その違いっていうのはどこから生まれさせたんですかね。
まあもちろんね、うちのスタッフだってね、給料は大事なモチベーションの人だとは思うんだけども、現実的に、まあ品川ウガンダがウガンダで活動を始めて、まあ10年経つし、まあもちろん今までね、スタッフでやるね、現実に言えば辞めていく人だってもちろんそれでいいし、でも、そうだ、まあ、その時、そう、だから現実に辞めていく人ももちろんいるんですよ、もっとね、給料がいいところに行ったりするとか、ただ私が来てからは、今のスタッフとしか知らないから、特別に私が来ないから。
日本人と仕事するからとか
長年の環境とかっていうの
はあ、それはね、まあ代々本当に10年間ここで仕事を活動してるので、それはなんだろう、ウガンダの、ね、スタッフとかまあ一緒に仕事はしてるけども、まあ、こうやって例えば日本人が、まあ、今シナガウガンダに3人スタッフがいるけども、まあ、日本もわざわざ離れていったりとか、まあ、スタッフにとって結構日本も離れて、こういうアフリカでそういうことを仕事をしてるっていうことにこう多分こう感謝してくれてるところは多分すごいあって、だから自分たちも、ね、自分たちの子供たちとか、まあ、今自分の、ね、子供たちだから自分たちのことっていうのもあるし、あとはまあそうだな、 わかんない、日々の、なんか 何がモチベーションになってるかっていうのは難しいけど、まあ、日々の付き合いじゃないかな、コミュニケーションと、交流と仕事以外のところでどんな会話をするかとか、どういうふうにしてるかとか、まあ、やっぱり楽しく仕事をする、まあ、なんだろう、私の中で、まあ、それぞれ、なんだろう、現地代表、誰が現地代表になるかで本当にやり方っていうのは、まあ、その、ミッションは変わらない、あの軸は変わらないと思うんだけども、まあ、でも、多分、誰かが代表になるとか、まあ、その時にいる職場の人にも、多分仕事が向くっていうのがあると思うんだけど、私の中ではやっぱり仕事が楽しいっていうのはすごい大事だと思うし、まあ、でも楽しい仕事をしてるっていうのは、多分すごいね、あのこんなことに日本で言ったら、もしかしたら怒られるかもしれないけども、ね、生きる、あの本当に楽しいばかりが仕事ではないと思うけど、まあ、でもやっぱり、一緒に楽しく仕事をしてるっていうのは、楽しいことになりました
。2段階の人と一緒に仕事をするということで、私も今、2ヶ月限定ですけど、ウガンダの、ウガンダでインターンをしてるんですけども、ウガンダでそのインターンをしたり生活してると、まあ外国人に対してこうお金を、仕事を一緒にするというよりも、とりあえずお金をちょっとくれる方がいい、お金なり物をくれるっていうようなことを言われる機会っていうのが結構あるんですけど、そういうところで苦労されたりはありましたか？
そうだな、まあもちろん、そう、基本、まあ、ずっともう本当10年、ここにいるから、その、他の、例えば外国人との付き合いが少ないウガンダ人と比べたら、多分うちのスタッフも、そういう、なんだろう、外国人だからってお金を持ってるわけじゃないとか、その、お金を、くれって言った時の、外国人の反応とかっていうのはもう分かってると思うんで、だからそれはもううちのスタッフでね、いつもそのずっと日本人と付き合ってるから、まあでもそうなんで、私として、私個人的にはスラムガンダに関係なく、私個人としてももちろんね、道端に行けばしょっちゅう気軽にお金をくれたの何なの言われるけども、まあ、それは日本にいた時にしかったし、基本的に、私の個人的なスタンスだけども、そうだね。だから、お金の、まあでもね、ほんと、ウガンダの人たちは、その、自分で商業的な家庭が多いから、その、貸し借りに関しては別に私は、何回もしたことあるし、必ず帰ってくる。帰ってきたことはないことはない。
そういう信頼
関係ある人、そういう人にしか貸さない。で、多分その人も、返さなかったら関係が外れることになっていると思うので。まあでももちろん、なんだろう、本当に、その、まあね、ある、その、まあ子供なりなんなりで、こう、私がね、応援し、まあ本当にエマージェンシーが起きたりとか、そういう、その日本人だからウガンダ人にお金をあげるとか、そういうんじゃなくても、友人として何とかしてあげたいとか、思う時もあるから、そういう時はもう、私にできることがあればなってやるし、それがお金の支援だったらお金の支援するし、まあ、実際に本当に、ね、一般的に考えて、まあ私も、まあ、ウガンダに金持ちは私より金持ちの人はたくさんいるけども、まあ、でもこの何歳なんて考えたら、ね、一般の人たちに比べたら私は別に、ね、そんなお金がなくても、でも本当に友人としても何かできることがあるなっていうことで、それが金銭的な支援だったらそれは、でもそうすれば必ず、なんていうのかな、相手もこう分かってるって言ったらなんか偉そうだけども、なんか、あんまり外国人の付き合いがないと、なんかもう本当なんかテイクばっかりだけども、私の中では全然もうギブばっかりではなくて、本当にそのウガンダの人たちから私もすごい助けられてる部分もたくさんあるから、で本当にいろんな人たちがいなければ私もこの2年2年間ここで仕事ができると思わないので、だから私の中でもギブっていう感覚かな、
人と人との関係が先にできてれば、全然日本人、外国人と言われるのでも、
まあ、全く変わらないことはないと思うけども、うん、でもある程度近いので、
ほぼ今、皆さんは作られてる。
でも本当にね、ウガンダの人でもね、例えば、これは浅野ウガンダと関係なく、私個人的にやってることはあったけども、あ、まあ、やったりするときだったりするけど、例えば、まあ、ある女性、お母さんとかが、何か、まあ、ちょっとしたビジネスって言ったら変だけども、例えばなんか野菜見たりとかさ、なんか商売を始めたりとかに、やっぱりどうしても最初にある程度 のキャピタルが必要だ、資産が必要だ。でもそういう事前の情報的な過程だから、その最初 のキャピタルがないから、まあ、なんていうの、マイクロファイナンスか。あるけど、ウガンダのマイクロファイナンスって結局すごい利子をつけて返さないといけないし、あれってある程度返す見込みがある人じゃないと借りれないから、その本当に大変なお母さんって借りれなくて、で、だから、その最初にそのキャピタルって本当に私からしたらすごいビビタル、そんなに支障がないお金の金額だし、で、それを例えば貸して、本当にちゃんと毎月、じゃあ、一緒になんか構えるよね。毎月、じゃあ、いくら返せるのとか、毎月、じゃあ、この金額で返して、じゃあ、そしたら、例えば、1年後のこの時に終了する。そういうのをちゃんとプランを一緒に考えて、本当に少しずつ返してくれるお母さんもいるから、だから、まあ、要は、もうその、ウガンダ人に、まあ、計画できるかどうかそうだし、
その人が、
その人が。
ウガンダ人作ってはないで、その中で、
できる
人もいる
し。できる人もいる。本当にお母さんの中では、貸し借り関係なく、本当、なんか500シリングずつ、貯金箱を貯めてお母さんに、子供の教育費のために。本当に一人でおると思う。しっかりする前にしっかりしてるね、ちゃんと。いずれ、子供を、いずれ、ね、子供の教育費が必要だから、例えば、今お金が余裕あるうちに、例えば、チキンを何か買って、でそれを卵を入れて、教育する。
すごい。ちなみに500シリングは今のベルトルーブ日本円で
20円弱。その今の話を聞いて、その貸し借りをしたりとかするっていうのはやっぱりそのボランティアじゃなくて仕事だから、仕事できてるからできてることなのかなっていうのは、
まあ、それもあるかもしれない。ボランティアのお金、自分もね、お金もなかったし、
いろいろ話聞いてて、そのやっぱ、犬馬さんのことに向けて、まあ仕事で、すごくバランスが取れてるなっていう。
いや。
国際協力の理想の形っていうのかなと思ったんですけど、
なんで
国際協力の理想の形っていうのかな。
ああ。
悩みとかある
悩み個人的な悩みはたくさんありますけどね。
それをかいつまんでってこと。
あ、まあそれは、まあでも、うん、まあ、もちろんね、そういう、なんだろう、まあ今の、まあでも本当に、なんだろうな、仕事をしてて、どこまで、まあ出るだけ出ればいいのかもしれないけども、どこまで手を差し伸べるかっていうのは結構難しいのよ、そのバランスは。どこまで線を引くかと。だから本当に私は、まあ今の時点ではもう一生、ウガンダにいることは多分ないと思うし、私は多分いずれウガンダを離れる外国人なので、本当に、まあそのさっきのね、仕事なんだけど、まあ、ラクエ例えばこの子の子供たちにどうするかっていうのもそうだけども、まあ、もちろん現地の先生と一緒に引き戻せるまでは引き戻す、ね、努力はするけど、でも本当にどこまで、
どこまで。